サイダーアベニュー、この時間は様々なジャンルの方々をお招きしてお送りしていきます。シュガー&スパイスです。今日は言葉表現研究所主催、そして日本言葉の会講師、そして事務局長でもいらっしゃいます渡辺智明さんをお招きしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはこの日本言葉の会、言葉表現研究所、これどんな会なのか気になるところなんですが、言葉表現研究所は先生が運営されているということなんでしょうか。
はい、そうです。私がほとんど全部やってます。
これはどんな研究所なんですか。
ですね、基本的には2つのことをやってますがね、1つは読みの勉強、朗読と一般に言われてますけど、はい、私の場合にはその表現読みといって文学作品を取り上げて、はい、それの表現の仕方を教えていると、これ1つですね。
はい、
でもう1つが文章の通信で添削をして、さらにトレーニングをさせると、
はい、
そして書く力を高めるというね、
はい、
そういうことをやってます。ですから、読む方は話す力が高まるし、書く方は考える力が高まるという、はい、そういう研究をやってるわけです。
やっぱり読んでいくと、はい、話す力って高まるんですか。
高まりますね。中身をきちんと掴んで、読むと話す力が高まる。文字だけ読んでる、いくら読んでもダメです。文字だけ読んでる限りは結局考えてませんからね。
字を、いわゆる文字をなぞって内容はよく分かっていないということですよね。
だから理解しながら読むというのがその表現読みというものの特徴になってます。
はい、朗読と表現読みというのはどういう違いがあるんでしょうか。
朗読は基本的には伝えるということが重点ですね。ですからどちらかというとその発音ですとか、
はい、
そちらに重きがいくと、ところが表現読みの場合には読み手自身が必ず自分で理解しながら読んでいかなきゃいけない。ですから一回一回ごとに新しい発見をしながら読み込むというね、そういう読みです。
表現読みもでも他者に対して伝えるという意識もあるんですよね。
そうですね。
と同時に自分自身がちゃんと理解した上でと、
はい、そうですね。理解があってそれが表現になると。ですからだんだん自分で分かっているものを人に向けてこうデフォルメするというかね、だんだんこうアピールを高めていくと。ですから生き方は朗読の人はむしろアピールを先にやって後で、まあ、そう言っちゃいけないんだけど、自分が理解する面というのはちょっと弱いのじゃないかというふうに私は思ってるんですけどね。
そこで表現読みということで提唱されている。書く方はどういう方がその通信添削受けてらっしゃるんですか。
そうですね、一般の社会人の方ですとか、大人の方が多いんですけど、
はい、
要するに学校教育の中では十分に勉強できなかったというそういう思いのある人が多いですね。
それは、例えば企画書だったり手紙だったり、その内容はどういうものなんでしょう。
もうあらゆるものを受け付けてますが、基本的トレーニングは思考力なんですよ。
はい、
ですから単語文をどう作るかとかね、その文と文がどうつながるかというその一番ベースになるところをトレーニングで訓練してるんです。
というかじゃあ作文とか論文といった形に近いものなんでしょうかね。
作文論文は文章を作りますがね、考え文章を使って考えるトレーニングです。微妙ですけどね、表現がね、そういう添削トレーニング教室というふうになってます。
は
い、
なるほど。そういう読み書きの方を指導されていながら思われるその日本語というものに関しての最近の傾向ってどんな感じでしょう。
はいはい、よく乱れてるって言われますけどもね、はい、私は2つの面があると思うんですよ。
はい、
1つはその能力不足で乱れてる面とね、もう1つは異議申し立てと言いますかね、
はい、
批評になってると、その世の中に対する言葉遣いに対する、それは若い人含めてですけどね、
はいはいはいはい、
ですからその両面があることをきちっと見ていかないと、
うんうん、
ただけなしてもいけないし、
うんうん、
あるいはただ受け入れてもいけない、うんうん、ですからその両面があると思いますね。
その能力不足っていうのはどのあたりが原因なんでしょうね。
やっぱり一つは学校教育の国語教育といいますかね。
国語教育ってそんなに変わってきているものなんですか。
それは私深くあまり知りませんがね。
そうですか。
はい、とにかく能力の一般の人でも十分に書く力、
うん、
話す力が自信のない方っていうのは残念ながら今多くなっていると言えますね。
実際にその書く訓練、読む訓練ってした記憶はないですものね。
そうですよね、
学校教育の中で。
ですから朗読にしても、はいはいって言って夢中になってただ字をってパラパラって読むとね、早く読めるとこの人は素晴らしいと言われてしまうようなね。
確かに国語の授業で早くスラスラ間違えずに読めれば素晴らしかったっていうのはありますね。
先生も能率がいいんですよ、スラスラ読める子を指すとね。
でもなるほどね、
ゆっくり読んでいても何か気持ち入ってる子っていますよね。一生懸命考えて読んでてね、
それだけ時間を割けてないかもしれませんね。 なるほど。ちょっとまだまだ日本語のことをお伺いしていきたいと思いますが、ここで一曲リクエストをお送りしたいと思います。これどんな曲なんでしょうか。
あ、題名を言うんですか。
はい、はい。
5つの赤い風船の、はい、遠い世界にと、はい、学校の教科書にも入ってますけど、もう30年も前の曲ですけどもね、非常にあの理想を歌った曲で、私が若い頃、聞きまして感動して、未だ感動しつつあるという、そういう曲です。
はい、はい、それでは聞かせてください。遠い世界に。
Sugar and Spice。
シュガー&スパイス、はい、曲をお届けいたしました。今日はですね、この曲にリクエストいただいた言葉表現研究所主催日本言葉の会公式研事務局長の渡辺智明さん、スタジオにお迎えしております。さあ続いて、日本言葉の会、こちらの方もちょっとお話をお伺いしたいんですが、どんな会なんでしょうか。
昭和27年にできましてね、はい、今でも売れている本ですけど、思考と行動における言語という、もう言語学の基本的な本と言われてます。
でこ
れ
を教科書としても使われたりしてるみたいですね。
そうですね。でこの翻訳をした大久保忠俊という人が中心になって、その読書会を、翻訳記念に読書会を開きましてね、今鶴見俊介さんとか有名な人では、いろんなそうそうたる学者が集まって作った会なんですね、はい、で今でももう50年になりますけど、はい、文章、話し方、読み、表現読みと、小説、はい、文法、はい、ユーモア、言語心理というふうにいろいろな部会を作りまして、そこで毎月会を開いています、
は
い。
それはどういう方が参加されているんですか。
大学の先生もいますし、一般の主婦とか、あるいは社会人、あるいは学生とかね、もう様々な人が勉強するという、そういう会です。
なるほど。日本言葉の会での生きた言葉の4原則というのがあるんですね、
はいはい。
正しく、分かりやすく、切れ味よく、ふさわしく、
はい。
こう言われるとなんかできそうな気がするんですけど。
そうですね。ちょっと話し方についてちょっとコメントしますとね、話で言いますと、アクセントを例えば単語できちっと強めるとかね、
はい、
文をきちんと文の形で話すとか、正しく話すと、
はい、
で正しい内容を話す努力をすると、
うん、
で2つ目は分かりやすくというのは、まあ、発声とか発音、話し方ですよね、
はい、
であとちゃんと文末まで言うとか、
うん、
でその文末まで言うと責任が生じますんでね、
はい、そうですね、
そうしますと3つ目で論理と言いますかね、
はい、
こうなんだと、しかしこうだよとかね、つまりとか、なぜならとか言いたくなりますね、それが切れ味よくなんですね。で4番目がその場その場にふさわしい感じで話しましょうと、
はい、感じ、雰囲気ということ
ですね、態度もね、
これはできてないんじゃないでしょうかね。今
これは目標ですからね、
なかなかね、日本語もどんどん略してますよね今みんな ねちゃんと話しませんよね、語尾まで ね曖昧ですよね語尾を。
アクセントがだいたい平板化してますよね、節約しちゃうでしょ、美人とかね、はい、映画とかドラマっていうけど、あれは美人、映画、ドラマ、
あ、映画なんですか。
そうですね、綺麗ですね、頭きちっとアクセントつけるとね、これも正しくの一つですね、言葉が生きてくる、
なるほどね、
アクセント一つでね、これもただ上げるんじゃなくてね、ちょっと強めるといいんですよね、アクセントはね、
はあ、なるほどね、
そんなことも綺麗になる一つの条件かなと思いますけどね、
はい、それではちょっとその綺麗な日本語というのをぜひ聞かせていただきたいと思うんですが、
はい、
その先生が提唱していらっしゃる表現読み、
はい、
こちらを今日はちょっとやっていただけるということで、はい、これは梶井元次郎作アイブというものですね、
はい、
はい、それではよろしくお願いします、
はい、猫の耳というものは誠におかしなものである。薄べったくて冷たくて、タケノコの皮のように表には獣毛が生えていて裏はピカピカしている。硬いような柔らかいような、何とも言えない一種特別の物質である。私は子供の時から猫の耳というと、一度切符切りでパチンとやってみたくてたまらなかった。これは残酷な空想だろうか。いいな、全く猫の耳の持っている一種不可思議な示唆力によるのである。私は家へ来たある近言な客が、膝へ上がってきた子猫の耳を 話をしながらしきりに詰めっていた光景を忘れることができない。このような疑惑は思いのほか執念深いものである。切符切りでパチンとやるというような慈悲に類した空想も思い切って行為に移さない限り、我々の安入意の中に外観上の年齢をはるかに長く生き延びる。とっくに分別のできた大人が今もなお熱心に厚紙でサンドイッチのように挟んだ上から一思いに切ってみたら、こんなことを考えているのである。ところが最近ふとしたことから、この空想の致命的な誤算が暴露してしまった。元来猫はウサギのように耳で吊り下げられてもそう痛がらない。引っ張るということに対しては猫の耳は奇妙な構造を持っている。というのは、一度引っ張られて破れたような痕跡がどの猫の耳にもあるのである。その破れた箇所にはまた巧妙な釘が当たっていて、全くそれは創造説を信じる人にとっても進化論を信じる人にとっても不思議な滑稽な耳たるを失わない。そしてその次が耳を引っ張られる時の緩めになるに違いないのである。そんなわけで耳を引っ張られることに関しては猫は至って平気だ。それでは圧迫に対してはどうかというと、これも指でつまむくらいではいくら強くしても痛がらない。先ほどの客のようにつねってみたところでごくまれにしか悲鳴を発しないのである。こんなところから猫の耳は不死身のような疑いを受け、ひいては切符切りの危険にもさらされるのであるが、ある日私は猫と遊んでいる最中にとうとうその耳を噛んでしまったのである。これが私の発見だったのである。噛まれるや否や、そのくだらないやつは直ちに悲鳴を上げた。私の古い空想はその場で壊れてしまった。猫は耳を噛まれるのが一番痛いのである。悲鳴は最もかすかなところから始まる。だんだん強くするほどだんだん強く鳴く。クレッシェンドのうまく出る、なんだか木管楽器のような気がする。私の長らくの空想は核のごとくにして消えてしまった。
はい、ありがとうございます。最近なんか自分が聞いていた日本語と違う、そのさっきおっしゃった美しくて正しくて分かりやすくて切り味が良くてっていう、いろんな要素がなんか感じられました。
ああ、どうもありがとうございます。
これ何回もやっぱり読み込んでいらっしゃる文章なんですか？
まあ何回もっていうか、あんまり読んじゃうとダメなんですね。
そうでしょうね。
よく暗記する人がいるけど、暗記しちゃうとね、思い出して、思い出すだけで終わっちゃうんですよ。で、私の場合にはできるだけ隠しといてね、いつでも初めて見るつもりでドキドキしてるんです。
あ、そうですか。
次どういう文章出てくるかなっていうね、その期待感がないとダメなんですね。で、見た瞬間に反応して、ね、自分の心がこう揺れてこないとうまく読めない。
分かる気がします。
そんな読み方を努めてますね。
なるほど、はい、普段もう日本語は自分が喋れるので日本語よりも英語とか外国語の方に意識が行きがちだと思うんですが、日本語をやっぱり自分ももっと美しく喋りたいし書きたいなと思った人は、どのあたりから始めてみればいいでしょう？
そうですね、3つの訓練法というのを言ってるんですがね、1つはきちんとやっぱり音読してみましょうと、声出して読んでみましょうと、はい、最初から表現読みとは言いませんがね、新聞のコラムありますね、はい、あれを私トイレの中で毎朝読んでるんですよ。
声に出して
で、それも大きい声張る必要ないんです、
はい、
自分でキャッチできた分だけ声に出してみるのね。でしっかりと瞬間瞬間理解できてるかと思いながら読んでいく。だからたどたどしいですよ。でそれをブツブツ読むって、これ1つ、でもう1つは大学ノートでいいですからね、日常的に喋るつもりで書く練習をするといいんです。でそれが書く力が話す力にもなりますしね、はい、相互作用ですね、でもう一つは本を読むときに印をつけましょうと、
はい、
別に3色でなくてもいいんで一色で結構ですから、
はい、
丸をつけたり線を引いたりね、波線をつけたり、 で私の今こう台本が手元にありますが、これはいろんな印がついてますがね、
はい、
でこれを区切ることによって音楽を理解するときに楽譜で理解するのを音にするつもりでね、そのつもりで印をつけていくんですよ。
確かにこれがあると分かりやすいですもの ね、
そうですね。
その3つぜひやっていただきたいと思うんですが、ちょっと CM を挟みまして、先生の今後 の、 ご予定などをお聞かせいただきたいと思います。Hillside Avenue on Tuesday。
Hillside Avenue. Hillside Avenue. On Tuesday.
ヒルサイドアベニュー、引き続き言葉表現研究所主催日本言葉の会講師兼事務局長の渡辺智明さんスタジオにお迎えしております。やってみます、私も。
はい、お願いします、う
ん、朗読、
私の、はい、ごめんなさい、私の教室にもアナウンサーの方来たりしてますからね。
そうなんですか、
ナレーターの方ね、
アナウンサーの方の読むというものと全然違うんですよね。
ですから本当の意味での訓練ができる、心と言葉の一体化って私言ってますけどね、一体化した表現が一番いいと、はい、
なるほど、今原稿があるんですけど、私も初見でも初めて見てもこのいろいろな記号がついていると読みやすかったです。一度も間違えることなくつらつらと読めてしまってねえ、はい、その記号などもホームページに詳しく書かれておりますので、ぜひ皆さんそちらからご覧になってみてください。それから先生、今後のご予定など何かございましたら教えていただけますか。
3月の6日に、はい、第5回渡辺智明表現読み独演会というのをやります、はい、これ山手線の大崎 の、 なってますけどね、駅降りてすぐですの会場です。
そちらもじゃあ詳しくはホームページをぜひご覧になっていただきたいと思います、はい、では、最後にまたもう一曲先生のリクエストお送りしたいと思いますが、これはちょっと変わったタイトルですね。
はい、
どんな曲なんでしょうか。
シラミの旅ですね。
シラミの旅、
シラミは今いなくなったそうですけどね。
そうですか。
我々もシラミのように旅をしているのではないかという、そういうことを30年くらい前に歌った人がいてね、
はい、
面白い歌だと思います。
高田渡るさんというんでしょうか、はい、シラミの旅聞きながら先生とお別れです。渡辺智明さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。